今週も いろんなお便りいただいてますね。皆さんありがとうございます。
はい。
はい。はい、まずはですね、5月の10日が、母の日やったんで、ゆずえもんさんからですね、お花の写真をいただきまして、はい、僕の母というか、よっちゃんですね、よっちゃんに、ゆずえもんさんがお花の写真をいただきましたんで。
花の写真プレゼント、おもろい言い方ですね、それね。
そうですね、実物を送るんじゃなくて、写真を送るっていうのは、なかなか、ハイカラというか、アイデアやなと思って。
なんか、これもちょっと、コロナの影響かもわかりませんね。
あ、かもしれないですね。買いに行けなかったのかも。別に、ゆずえもんさんに買ってこいって言ってるわけじゃないんですけど。
いや、もちろんもちろん。
はい、こういうメッセージですね。今日は母の日です。よっちゃん様や皆様に、お花の写真を送りました。お花を見てバンバさんも早く元気になってくださいということです。
ありがとうございます。
はい、
なんか珍しいバラですね。
そうですね。僕初めてです、こういうの。
こんな上品なバラがあったんかいなというようなもんでした。はい、びっくりしました。
はい、まずはゆずえもんさんからのお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
そして、酒井さんですね。いつもありがとうございます。
はい、
酒井さんです。リスナーの皆様、こんばんは、酒井です。
はい。
ふみおさん、検査入院されるとお聞きしましたが、お加減いかがでしょうか。
はい。まあ、いかがというのか、まあ、本人はすこぶるいいんですけど、結果はすこぶる悪いですね。
あ、すこぶる悪い。わかる。まあまあ、そのあたりまた聞かせてください。
はいはい。
はい。ところで、てっぺいさん、ゆいちゃんの動画、聞かせてもらいました。これ YouTube の動画で、ブレイブボードに載ってた動画やと思うんですけど、
はいはい。
はい、先週かな、先々週、ちょっと告知して、ね、はい、それ見てくれたみたいです。
ありがとうございます。坂井さん、メガ牧場やからね、聞かせてもらいましたって言った、
ね。ああ、そうですね。はい。とても生き生きとしたゆいちゃんの様子が手に取るようにわかりました。
なるほど。
これからゆいちゃんの成長がとても楽しみです。
はい。
話し方に個性があって、しかも表情が豊かで、どんな人物になるのか本当に楽しみです。
ああ、ほんまね、そういう言うてもらうと嬉しいですね。
うん。顔は見えませんが、つぐみさんに似てきっと美人でしょう。
おお、つぐみちゃんまた褒められました。
はい、これからも楽しみにしていますという。はい、
ありがとうございます。
酒井さんからのお便りで。で、酒井さん今YouTube の、多分これバンチャンネルの動画やと思うんですけど、
はい。
バンチャンネルの動画って結構こう、はしょってる部分があるんで、もしかしたらちょっと酒井さんにとってはね、不満やったかもしれないんですけど、はい。まあ、今後あれですよね、やっぱりいろんな視聴者の方いてるんで、まあ、いろんな方に配慮した、ね、内容というか、そんなにしていきたいなと、今酒井さんのお便りもらって思いました。
そうですね。
はい。
まあ、気付けなきませんね。
そうですね。はい。じゃあ酒井さんありがとうございました。またお便りお待ちしてます。
はい。
次はですね。
はい。
あ、ジュエリー宇島隆さんです。
はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。ちょっと長めのお便りなんですけど。
はい、あ、いいですよ。
はい、面白いタイトルです。
お、なんでしょう、今回は。
暗い夜道のスマホ歩きは危険です。
うん、ああ、なんか警察の標語みたいですね。
そうですね。暗い夜道での、スマホ歩きは危険ですという、そういうタイトルでございます。はい、じゃあ行きましょうか。
はいはい、
いつも楽しく拝聴してます、
はい、
さてバンバ様は病院でどのようなご様子なのか気にしております。
ありがとうございます。もう本当にどう言うたらいいのか不思議な感じですわ、
はいはい、治療の成功と一日も早い退院を願っております。
ありがとうございます。
そしていつもジュエリー上島を応援していただき感謝してます。
はい、
早速ですが、前回の放送でご紹介いただいたフライパンで豆腐の卵とじを作りました。
ありがとうございました。
これよっちゃんの健康レシピのテーマですね、はい、作ってくださったということで。
ありがとうございます。美味しかったと思いますが、こういうのはいかない、
はい、
気付けになりますね、はい、
お豆腐を少し小さめにしてそのままご飯にかけて卵丼ぶり風にして食べました。
あ、これはまた新しいアイデアですね、
はい、いつもの卵丼ぶりとは一味違う味で、うん、日本人が慣れ親しんだ間違いのない味でした。
あ、なるほど、なるほど。
あれ、木綿豆腐使ってたと思うんですけど、確か。
でしたね、確かそうでしたね、はい。
この先、我が家での定番料理になると思います。
これは嬉しい
ですね。いや、これ嬉しいですね。よっちゃんにも、酒井さんちゃんは、タカさん伝えときますんで。
これ喜びますよね。やっぱ反応が嬉しいですよね。
そうですね。さっき関係ない話なんですけど、よっちゃんがね、すごい息切らして帰ってきたんで、なんでそんな あ、文雄くんのね、病院から帰ってくるときに、なんでそんなに行き切らしてんのって言ったら、なんか、俺の飯を早く作らなあかんと思って、走って帰ってきたらしいんですけど、いやいや、もうそんなん、ええでと。別に、昼飯なんか、いつ食べてもええねんからっていうの。なんかね、どうも今、あの、手作りうどんを作ってるみたいで。
ああ、あの機械でね。
そうそう。で、うどんを、あの、茹でるの20分ぐらいかかるらしいんで、なんかそれでちょっと、まあ、逆算してね、その、ふみおくんとのこの、あの、収録もあるからって言って、急いで帰ってきたらしいんですけど、まあ、今ちょっと暑いからね、あんまり走ったりせん方が、ちょっと熱中症もこれから気ぃつけなダメなんで。はい、まあ、そんなことも気にしておりました。
はい、あの30年前の機械がね、見事に動きましたね。
そうな、山陽、すごいですね、本当にね。
ああ、大したもんです。
たぶんまたこれね、よっちゃんの健康レシピで、いつか紹介できると思います、皆さんに。
やってみましょう、面白いですね。
そうですね、はい、まあ、それまで、あの、うどん、製麺機、ちょっと元気でいてほしいです。
まあ、まあ、大丈夫ですよ、
大丈夫ですね、
30年も取ったんやからね。
そうそうそう。さてさて、コロナ感染の問題も今は収束、今も収束していませんが、トンネルの出口がわずかに見えているようです。
そうでしたね、
うん。はい。そもそも私は日頃からコロナのことを忘れて今の生活リズムにすっかり慣れてしまいました。
はい。
そうそう。ブレイブボードの動画見ていますよ。あ、これも、あの、タカさんも見ていただいてるみたいですね。YouTube。
ね、
はい、ね。ありがとうございます、はい。お嬢様もご成長著しく、もう立派な YouTuber ではありませんか。
いやいや、あの、YouTube もやりますしね、この前団子作って美味しかったらしいですからね。
そうなんですよ。あの、あれは、よもぎ団子作ってね、すごい上手に作ってましたけど、ね、あの、ちなみにあの、ね、タカさんも娘のこと言うてくれてるんであれなんですけど、あの、やっぱヒカキンが好きみたいで、
うん。
いやもう ほぼ毎日ヒカキンの動画見て、なんか喋り方もヒカキンみたいに最近ね、なってきて、まあ、おもろいなと思ってます。
おもろい話やね。
はい。まあ、ヒカキンで YouTube 勉強してますね、ゆいは。
なるほど。はい。
標準語もお上手で器用な様子から、ご両親も将来が楽しみではないでしょうか。
うん。
あ、僕らのこと言ってくれてるんですかね。あの、あ、ゆいが楽しみ。そう、確かにちょっと楽しみですね。
ゆいの将来がね、楽
しみって
言ってくれたんですよね。
はい。次に現在、国会ではコロナ問題の混乱を利用して、衛政権が強権的に進めた検察人事にまつわる検察庁法の改正案も大揉め、加えて様々な著名人や身内からも批判が噴出しています。
すごいですね、うん。
国家とはの基本である三権分立を自分勝手に解釈した政治家は A 総理が初めてであり、一刀両断に申しますと、国家転覆罪で死刑に値する独裁政権であると思います。
これはまた厳しい指摘ですね。珍しいですね。酒井さん、ね、こんなことも使われるわ。
あ、酒井さんじゃなくて、タカさんな。
あ、タカさんね。俺、タカさんって申し訳ない。
そうそう。はい。このことを拝見していて、私はこの国の危うさと、流転していくこの国を心配しています。
はい、
まあまあ皆さん選挙に行きましょうということなんかな、これは僕は今言うてますけど、選挙には、まあ、
基本はそこで
しょうね。そうですね、選挙に行こうというね、はい、さて、前置きが長くなりましたが、
はいはい、
先日我が家にちょっとした事件が発生しました。これ楽しみですね、
うん、いや楽しみというかちょっと怖いですね、
はいはい、真っ暗な奈良の野良道の深い用水路に、あ、家内が転落しました。これは大事件ですね。楽しい言うて申し訳ないです。
というのか、これ、えらいことですね。
はい。場所は奈良県御所市の県道30号線。
お
地元では三霊線、山のふもとの線とかいう、三霊線。はい。
はいはい。
と呼んでいる県道30号、道路の、山田という交差点の近くです。
山田交差点、はい。
ね、これ、ご存知の方はご存知だと思いますけど。
まあまあ、地元の方はわかるでしょうね。
そうですね。はい、さてさて、この道は、二条山、葛城山、金剛山の、
はい。
裾野を南北に走る、ほぼ、まっすぐな道路です。
はい。
京縄道が開通するまでは、国道24号線の渋滞を迂回する道路として利用されていました。はい、
あ、これなんかね、大阪なんかから進出してるおもろい店がいっぱいあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
まあそういう状況の道路ってことですね。信号が少なく直線なので、車の巡航速度は他の道路よりも高いのですが、まあ、車がスピード出してるってことですね。
はいはいはい、はい、はい。
暗くて暗闇の一本道です。
ええ。
おまけに、葛城 おろしと呼ばれる、
はい、
山の山上から吹き下ろされる強風が吹くので、
お
急にハンドルが取られることも多く、
あれや
少し危ない道です。
はい。
その夜、家内をその山田の近くにある催し物の会場へ送り届け、終わり次第私が迎えに行く段取りでした。
はい。
なので私は一旦家に帰っていました。
うん。
催し物が終わる時間になるのを待っていると、家内からの着信がありました。
うん、
早いなぁと思いながら応答すると、開口一番、溝に落ちた暗いよ何も見えへん助けてお
いおい突然びっくりしました。
はい。と情けない声でした。
うわ
日頃の偉そうな声とは異なる泣きそうな声でした。
お
落ち着かせて状況を聞き取ったところ、その溝つまり用水路には、
はい、
水はなく深さは約2メートル、幅は肩幅ぐらいで、狭くて、ジャンプできないので、道路との境目の縁に手が届かない。
あ、落ちたままやって
る。っていうか、深さ2メートルの溝ってあるんですね。すごい深いですよね。これ、溝というか、ちょっと用水路ですよね。ほんとこれね。あ、まあまあ、用水路か、用水路っておっしゃってますね。はい。まあ、その、奥様の身長では、手が届かないと上に、
うん
うん、はい、ということでした。
はい。
おまけに場所がはっきりわからない、かっこ悪いから110番に電話するのは嫌、すぐに助けに来てくれと叫ぶばかりです。
あら、いいことやったな。
私が想像するところ、夜なので水が流れることがないので慌てることはない、加えてそのままでも1週間くらいは生きているだろう、
は
い、ということを想像できました。ちょっと1週間はね、きついかもしれないですね。
なんか笑い話ですよこれは、
はい、はい。場所については会場から待ち合わせの上新電機までの途中であることは分かっていたのですが、
うんうんうんうん、
どうも家内の方向感覚があやふやで場所がはっきりとはしません。
おお、それはまあ2メートルもあったら周りも見えへんしな。
うん。家内が泣き叫ぶ言葉の端々からそこそこ場所を絞り込みました。
お
早速ライト、ザイル、ザイルってのはあのロープですね。
そうですね。
救急箱、はい、ブルーシートなどをブルーシートすごいですね、車に積み込み、はい、そのあたり、はい、そのあたりに到着しました。
うん。
すぐに街灯もなく真っ暗な野良道を散策しました。幸い携帯電話が生きていたので端末が放つ光を探していると、助けて助けてと甲高い声が遠くに聞こえます。真っ暗が幸いして端末が放つ光がを見つけることができました。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
その用水路の幅から考えると、普通の体格の人なら転落しても体の一部で止まるほどの幅なのですが、小柄な家内は引っかかることなくスコーンと落ちたようです。
これからあるやんけ、毛がなかったのか
ね。え、早速用水路を覗き込み、うん、ライトを当てると泣いていたのか化粧がドロドロに落ちて、まるでモグラ叩きのゲームの穴に沈んでいるボロボロのモグラのようで、
痛いこと言うとね、
私は大爆笑しました。
はい。
さてさて、女性とは不思議なもので、本人は私の顔を見るなり安心したのか、口達者に落ちた原因などを説明しています。
ああ、もう早々に言わはったんですね。
はい。
なるほど。
用水路から這い上がることが優先事項だと思うのですが、
そうです。はい。
用水路の底でパワーアップしたおしゃべり、そして大げさな話ばかりです。
よう分かります、その気持ちは、うん。
自力で脱出できないことなど、すっかり忘れている様子です。
あ、そうですね、これ大変ですよね、アゲンドがね、
うん。私はすぐにザイルで輪っかを作り、その輪を家内の両脇に通して引き上げました。
ああ、ようやった
タカさん、ほんまのレスキュー隊みたいなことできるんですね。
おお、なんか山岳救助隊ですね。
これなかなか、これね、その両脇に輪っか通すって、多分想像できないですよね、こういう上げ方って。
これは、まあ、慣れた人でしょ
う、ね。これ多分ね、普段からね、そういうことを考えてないと、これ絶対できないんですよ。
高さん、なんでさっきばっかり読んでる人やからね。
もしかしたら、そういう専門の講習でも受けたんかもしれないですね。
ああ、その可能性がありますね。
はい。引き上げてから、家内を車のライトで照らすと、服の数箇所が破れて、擦り傷がある様子です。加えて、べちょっとした泥が付着していて、とてもではありませんが、そのまま車のシートに座れる状態ではありません。
ああ。
それに、よく観察すると、ところどころに擦り傷が出血しているので、現場への途中で3つのドラッグストアへ立ち寄り、自節柄品薄となっているオキシドールをやっとの思いで見つけ。
ああ、やっと見つけた。
うん。だから 3店舗、3個目でやっと見つけたんかな。
うん。
うん、同時に買った医薬品用の霧吹きセットに、霧吹きにそのオキシドールをセットしておいたので、それを染みる痛いよと叫ぶ声を無視して、無理から吹きつけました。
はいはいはいはい。
オキシドールを使い切り、ブルーシートでミノムシのように、ブルーシートをミノムシのように体に巻いて、シートに座ってもらいました。うん、これあれやな、警察とかが見たらなんかちょっと職質されそうですよね。これ、こんな、こんな人車に乗せてたら。
当然そうですよね。
ちょっと今僕も想像しながらメール読んでます。うん、帰宅して詳しく見ると、医者に行くほどの怪我はなく、服がダメになった程度で済みましたが、暗い道でスマホを歩きをして、メールをしながら前を見ないで歩いているとこんなことになりますと。
あ、そこで最初のタイトルに行くわけですね。
そうですね。結局、まあそうやって落ちられたということですよね。はい。そういうことですよね。特にですよ、奈良のように街灯が少ない道がまだまだ多いところではなおさらです。
はい、
皆様も暗がりでのスマホ歩きには十分注意していただき、こんなことにならないようにご注意してください。
ああ、まあまあ、自分の体験からね、人のことまでこう考えてくれはって。
うん。
ああ、怖かった。まあ、
まあ、けど本当に、あれですよね、下手したら、ね、それこそ骨折とか、
うん、
ね、打撲とか、ね、頭打ったらそれこそ脳震盪でね、気を失うとかもありますし、ほんまに奥さんめっちゃ運悪いですけど運良かった。まさに九死に一生を得るっていうのがこういうことなんかなと思いましたけど。
なんか昔よ、漫画でね。
はい。
道にぽっかり開いたマンホール落ちる漫画よ、あったんですけど、
ね。ありましたね、そういうの。
おそっと落ちてね。
はいはいはいはい。
まあ、あれも上手に落ちてるかしらね、大変気がしてなかったんですけど、
ね。あれもほんまに起こったら多分、それこそね、
うん、
大事故につながることですよね、ああいうのって。
やっぱり無意識で落ちはると体が柔らかいんでしょうね。
ああ、なるほどね。
で警戒して落ちたり緊張してるとどっかがやっぱり抵抗を感じて出血が増えるとか言うんでしょうけども、
うん、
ポッと多分はまったんでしょう。
はいはいはい。まあけど本当にね、特になくてよかったですわ。何もなくてって、まあ怪我してはるんですけど、これはまあほんま不幸中の幸いですよね。こんだけで済んだっていうのは。
まあまあまあ、変な言い方だけど人徳ですね、それはね。
いやほんまにね。あとタカさんのそのレスキュー術にも僕びっくりしました。
もうこれはすごいですよ。
いや、これなんで僕、タカさんのレスキュー術すごいかっていうと、さっきね、ちょっと酒井さんもつぐみのこと言うてましたけど、
うん、
実は彼女もね、そういうレスキューの、講座に一回ね、行ったことあるんですよ。
ああ、まあまあ、ああいうご商売だとね。
そうなんですよ。やっぱり例えばね、旅行中にお客さんがなんかなった時に助けられるとか、まあもちろん自分の家族もそういう時になった時助けられるんですけど、意外とやっぱり僕も話、つぐみの話聞いてたら、いざとなったら、やっぱその、例えば AED の使い方もそうなんですけど、まあ、こういうそのザイルっていうか、ロープでね、人を持ち上げるとか、もしくは山登ってる時に誰か足くじいた時にね、その人がどうやって運んだらいいかとかっていうのは、知ってたらできるんですけど、これ、知らなかったら絶対思いつかないアイディアなんで、だから、それで僕、タカさんの話を聞いてね、多分タカさん、そういうレスキュー講座を受けはったんやろうな、というような感じがしたんですよ。
で、受けてるだけと違うとね、実際やるのと受けるのと違うからね。またあると思いますよね、一つも、ね。
まあだからそんだけね、ブルーシートとかザイルとかライトとか、要はその、急に、ね、だから普段からまあ置いてはんねやろうなっていうのが、大体想像できますよね。
まあ、用心のいいご家庭ですよね。
そうですよね。
うん、
はい。まあ、という、獣医宇島隆さんからの、今日も楽しいお便りでした、はい。ありがとうございます。
まあ、いつもびっくりいたします。
ね。
なんともなかったよかった。
いや、ほんまによかったです。それだけですよね、ほんまに。
まあ、皆さん、スマホには気をつけましょう。
まあ、スマホだけじゃなくて、夜道は、前向いて歩こうっていうことですね。前と周りを見てね、スマホだけじゃなくて。まあ、
上向いたり、スマホ向いてして歩いたりいかんということ
ですね。そう、そういうことです。あと皆さん、機械式の腕時計は、ジュエリー上島で一回修理出してください。
はい。
はい。何か助けてくれるはずですので。
はい、
はい、ホームページでジュエリー上島で検索したら電話番号とか出てきますんで、よろしくお願いします。
高級時計が生き返ります。
そうですね、まあ高級じゃなくても生き返りますんで。
ああそうですよね、はいはい、あの技術やったらね。
そういうことですよね、はい。次はですね、連邦の白っぽいのさんです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、
文雄さんも入院されたと入院されたことと存じますが、連絡は取れるのでしょうか。
はいはい、
はい、今、
まあ、はい、支局を開設しております。勝手に支局を病院の中に作って、これ誰も知らんから、これ病院の名前なんかこれ言えんわけですよね。
確かにな、
秘密基地みたいなもんですよ。
確かに、なんで白っぽいのさん大丈夫です、連絡は取っております。はい、
生きております。
はい、情報源はテレビだけの父も救急搬送されて早3週間。
それは心配だ、ね、前も言いました ね
結構長いですよね、3週間入院って、結構長いですよ、これ、まだ入院生活が続いてます。
そうですか、お大事に、う
ん。こんな時期なので、本人と面会はできず、
はい、
尿取りパッドや着替えなどは、病院から連絡があってから届けるというシステムになっており、
そうですか、うん、やっぱりそこもそうなんですね。うんうん、
その時も守衛さんのから担当の看護師さんに連絡してもらい、守衛室まで引き取りに来てもらうのです。これ だいぶ厳しいですね、はい、ここの病院は。
厳しいですね。
なので救急車の中で喋って以来一度も顔を見ておりません。
ああこれは心配やな。
うん、ただ家にいているより病院にいてる方が家族としては安心です。
ああ、それはまあ、その気持ち分かりますよね。
うん。自分で買い物に行けるくらいまで回復してから帰ってきてほしいと願うばかりです。
なるほど。
うん。このメールを書いている13日の水曜日、力士の訃報が飛び込んでまいりました。
ああ、らしいですね。僕もあんまりテレビ見てないから分からないんですけど。
ちょうど文雄くんがさやな、入院した直後ぐらいに多分、このお相撲さん亡くなったっていうニュースがあったんかな。
まあ気の毒でした ね。
28歳の力士だそうですが、スポーツマンでも若くても新型武漢肺炎でお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りします。
はい、本当です。
うん。当初マスゴミの報道では、若者は感染しても発症しないが、発症しないか、もしくは発症してもひどくならないから学校を休校しても意味がないとほざいていたと思うのですが、マスゴミや自称専門家ども行きしてると聞いてみたいです。
はい、
何が起こるかわからないのが新型なのです。
はい、
適度なことを言って変に安心させたり、煽って不安をまき散らしたり、数字を取るためだったら何でもしますというマスゴミのやり方、本当に腹が立って仕方ありません。
なるほど。
1月の中盤、確か春節の前だったと思いますが、まだ武漢ウイルスのことがあまり騒がれていなかった時期に、
はい、
作家の百田直樹さん、これ桃田じゃなくて百田って読むみたいですね。
あ、百田って読むんですか。はい。
百田直樹さんが YouTube で配信されている DHC テレビ虎ノ門ニュースで、
はい、
これ白っぽいのさんがよくおっしゃってるニュースですね。
はいはいはい。
マスクの買い占めが始まるから早く買っておいた方がいいよと言っておられました。
なるほど。
私は花粉症なので5月末くらいまでストックがあるから大丈夫と高をくくって買い増ししませんでしたが、
はい、
接客業や保育士の知り合いが困っていたので、結局買い置きのほとんどを譲った結果、
うん、
1枚のマスクを1週間ぐらい使ってなんとかしのぐというありさまでした。
なるほど。
せっかく情報があったのだから自分のことだけ考えるのではなく、他人の分までストックしておけばよかったと反省してます。
うん、なるほど。
もしその情報がデマでも、マスクはまた花粉症シーズンに自分で消費できるのです。今度から情報を扱うときは自分のことだけではなく、他人はどうかという考えも視野に入れて処理するようにします。
なるほど。
はい。 そして、そしてやっとこさ大阪でもアベノマスクの発送が始まったという報道が出てホッとしたところ、
あ、そうですか、はい、
今朝会社から50枚入りマスクが一人一人配給されました。
あ、はい、
これすごい会社ですね、そのマスクも配給してくれるって、おいおい、これって塚本駅とか重曹駅周辺で売ってる野良マスクとちゃうんかと総務の人に確認すると、前々からネットで注文していたのがやっと届いたとのこと。
あ、なるほど、ね、まあ、会社も気にしてくれてたんですよね。
そうですね、やっと届いた、まあ、いつ注文されたか分かんないですけど、だいぶ遅かったみたいですね、やっぱり、はい、マスク工業会のマークもついていないし、何か怪しくて使うのをためらってしまいます、
なるほど、まあ、はい、ショップさんの慎重な性格やね。
そうです、ね、いや、これね、まあ、ヒロポロさんの会社はマスクなんですけど、実はちょっと先日、とある買い物をヨドバシカメラで、ヨドバシカメラのオンラインショッピングでしたんですけど、うんうんうん、その在庫がね、まあ、言うたら僕の家の近所である、梅田の、マルチメディア梅田、ヨドバシの梅田にも在庫はあるっていう表示があったのに、その商品を、その、まあ、言うたら、お届け予定日みたいなのがね、ちゃんと表示されるんですけど、まあ、大体ね、まあ、翌日やったんですよ、今までは。それが、なんかね、注文日から4日ぐらいになってたんで、お届け予定日が。だから今やっぱりその、物流がすごい不足してるんだなっていう感じはしましたね。
うん。
うん。なんか物はあっても運ぶ人がいないっていう。
ああ、なるほど、なるほどね。うん、まあまあ、いろんなことが心配してますよね、
そうですね。はい。とにかく、アベノマスクの到着を待つことにします。
なんと。
はい。ああ、早くシャープのマスク当たりましたと報告したいです。
皆さんそれぞれ面白い意見が出ていいですね。そうですね、
はい、名前は言いませんが、経済ジャーナリストの方が、うん、アベノマスクが届く前に市中にマスクが溢れ出した、マスクの発送が遅すぎたという意見があるが、そうではない、
うん、
これ経済ジャーナリストの方がおっしゃってることですよ。
あ、なるほど、
はい、アベノマスクの発送が始まったということで、マスクの価格の暴落が始まると予測した転売ヤードもが一斉に放出を始めたのだ、相場感とはそういうものだとのこと。あ、これ僕もこれ聞きました。だから別にこの方が言ったんじゃないんですけど、別の方から聞きました。多分アベノマスクが出たら世の中にマスク多分出るやろなみたいな、まさになんかその通りみたいな感じですね、なんとなく今の状況を見てたら。はい、
アベノマスクについての、まあ、いいとこ悪いとこというのの一つの、うん、まあ、いいとこの意見ですね。
そういうことですね、はい、
はい、
いろいろな意見があると思いますが、とにかく野良マスクに手を出さなくてももうすぐアベノマスクが届くはず。
ショッポさんも期待してあるわけですね。
そうですね、洗濯機で洗うのは現金だそうなので、はいはい、優しく手もみ洗いさせていただきます。
なるほど、
まあ、そうやって再利用できるっていうことですよね、
のはずですね、はい、はい、
最後にアニメの再放送の話ですが、
はい、
サザエさんもスト
ップ、ね、
あ、はいはい、
ということで今看護師さんの配信が終わったところです、
ね、はい、お疲れさんです。
はい、いつもありがとうございます。
看護師さん、ありがとうございます。
看護師さんで、ね、幼稚園行ってる、じゃ保育園行ってる子がありましてね。
ああ、そうなんですか。
いつもちゃんと言ってくれると仕事ははかどるって言ってはったから、ちょっと、まあ、うちの孫のことも思い出したりして、その話をしてたんですけども、
はい、
その続きを今ちょっとやっておりました。
あ、
もう今出ていかれましたんで、放送再開しましょう。
はい、それでは白っぽいのさんのお便りに戻ります。
行きましょう、行きましょう。白っぽいのさん、すいません、途中終わって入ってね、すいません。
最後にアニメの再放送の話ですが、
はいはい、
サザエさんもストックがなくなって再放送に踏み切るようですね。
ああ、そうですか。
うん。ワンピースと違い、サザエさんは続きものではないので、再放送に気づかない人もいるかも。
うん、ああ、なるほど。
うん。まあ、正直、サザエさんってあれもう、ね、定番ですから。
定番中の定番
やね。まあ、もう本当一番強いアニメやなと。ね、物語、一話一話であれ終わりますもんね、サザエさんって基本的に。短編アニメですから。
見てて関し、あの、楽しいとこですよね。
そうですね。ちなみに、まあ、白っぽのさんのお便りには書いてないですけど、ゲゲゲの鬼太郎もやっぱり今の、うん、っていうかね、ゲゲの鬼太郎が実は終わって、今度デジモン アドベンチャーかなんかってアニメがあったはずなんですけど、うん、
言ってたねその話、
僕の知ってる中ではね、はい、3話までやってたはずなんですけど、
うん、
なんかその後、うん、おそらくその、まあ、サザエさん同様にストックなくなって再放送っていうはずになるはずやったんですけど、そもそも新しい番組なんで再放送できないんで、まあ、だから今その同じ時間帯で、あの、鬼太郎をやってるわけなんですよ。
ああ、なるほど。
はい、その鬼太郎もね、もうあの、先週も僕ちょっと見ましたけど、
はい。
あの、第6話かなんかでしたね。だから、もうやっぱこれもずっと、あの、再放送やってるけどね、僕はね、あの、最初の方見てなかったんで、結構楽しいですよ。
ああ、なるほど。
はい、だからまあ、再放送、ラッキーって、再放送の意味ではラッキーやったなって、今ちょっと自分では思ってますけど。
ねえ、まあ、大昔の白黒時代のも見てみたいですよね。
そこまで来るとね、またそれはそれでまた違った面白さがあるんですけど、今は結局あの、まあ、2019年から始まった、一番最新のやつの、はいはいはい、まあ、再放送で、すねこすりっていうね、あの、猫の、妖怪猫の話でしたね、先週は。
ああ、そうやったんですか。それ僕見てないですね。はい、
人間から精気を吸い取って、まあ、元気になるっていう猫やったんですけど、まあ、それで一悶着あったっていう話でした。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうでしたか。はい。
はい、はい。まあ、というわけで、白っぽいのさんのお便り、ちょっと脱線してしまいましたけど、
はい。
はい、あの、マスクの話から、アニメの話まで、はい、いつも幅広い話題提供ありがとうございます。
はい。はい、独特の正義感を持っているそうでね、気持ちがいいですね。
そうですね。はい。
はい、
それではまたお便りしますということでございまして、
ありがとうございました。
連邦の白っぽいのさん、ありがとうございました。
はい。
次はですね、あ、タカさんはもう言いま、あ、高重勝彦さんです。
あ、勝彦さん、はい、待ってました。
そうそう、あとね、実はタブさんもあるんですけど、
あるんですよ。
ちょっと、ふみおくんの携帯に送ってくれたんで、ちょっと、また、高重さんのお便り終わった後で、タブさんのお便り、もし読めたら読みます。
どう処理しようかやろ、
ね、そうそう、電話しながら読めるんかどうか、まだまだ僕らやったことない。ちなみに、ふみおくんの電話は皆さんのガラゲーですから、折りたたみのね、まあ、ご存知だと思いますけど、スマホではないです。
そんなもんじゃないですよ。
そう、スマホやったらね、はい、電話しながらメール読めるんですよ。
ああ、これね、ちょっとわからんね。はい、
まあ、また、高重さんのお便りの後で、
うん、はい。最後にやりましょうか。
そうですね。
後の方でね。
そうですね。はい、いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、過去現在休止中ですが、アドベンチャーランナーの高重勝彦です。
はい、わかりました。
風薫る5月も中盤に差し掛かります。
はい、
朝夕涼しくても日中は夏の日差しが感じられるようになりました。
はい、
いや今も暑いですよね、本当に今も暑いです。緊急事態宣言が明けるのを首を長くして待っている今日この頃、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
はい、
はい、まあ、文雄君は病室、私は JOBBB の本局からお送りしております。
はい、あの964号室の臨時放送局であります。誰も知りません。
俺しか知らん。俺とリスナーさんしか知らん。
何してるかっていう感じだよね。
そうですね。
はい、はい。
室内にこもりきりで運動不足と食べ過ぎ、飲み過ぎ、そんな声があちこちで聞かれます。
はい。
座りっぱなしで肩こりや腰痛などが多発しているとの状況もありそうです。
うん、うん。
あ、これ絶対ありますね、これは。
でしょうね。
はい。はい、晴れた日には3密を避けて外に出て体を動かしましょう。
うんうん、
こういった時期に人が人としていかに生きていくべきかが問われるのかもしれません、
うん、
自分自身の価値を高めるのも下げすむのもやはり自分自身でしかないのですから、こんな時期にしかできないこともあればこんな時期だからこそできることもあるはずです。
あ、高橋さんの哲学ですね。
そうですね、まあ、いつでもやるべきことあるってことですよね。
まあそういうことですね。はい、うん、
学校に行けない子どもたちの中には、朝いつも通り制服に着替えて、時間通りに自宅の自室で自習。休憩時間もきちんと取って、頭と体を動かすリモート学習を実践している児童、生徒諸君もいるとのこと。
あ、そうですか、はい。
だらけてしまうのが人の常ですが、そこは自分を律することで、意義と価値ある日々を送るようにしたいものです。
まあそれができる環境の人はいいですね。
ふみおくんなんて今ね、あのオープニングと先ほどのね、あの病室支局でも言ってましたけど、結構規則正しい生活してて、
おー、ね、家よりもすごいですよ。
本当あの分刻みのね、どっかあの売れっ子サラリーマンみたいな営業マンみたいな感じの生活してますよね今。
もうちょっとFM さんとか JODBB から遠ざかったせいか知りませんが、体重が増えました。
あ、そうなんですか。まあ、元気な証拠です。
いや、嫌みたいだけど。
はい、さて、話は変わりますが、
はい。
Facebook の方で、腕立て伏せの動画や、自分の子供の頃、若い頃の写真を投稿したり、お気に入りの本を紹介したりするチェーンメールのようなリレーが行われているのをご存知でしょうか。
うん、僕はフェイスブックやりませんので分かりません。
うん、ちょっとこれどういうことか次読んでみましょう。プッシュアップチャレンジ、はい、まあこれ腕立て伏せですね。あとはブックカバーチャレンジと言われるものがそうです。
はい、
うん、あちこちからこのバトンが回ってきます。
おお、
とりあえず私は自分のやることはやる、まあ、だから高橋さんも誰かからこう指名を受けてるってことですよね。
ああ、やっぱり自然多い方はそういうことがあるんですね。
そうですね。ただ高橋さんはまあ回ってきたらやるけど、ただ、うん、その次誰かを指名するのは極力避けています。
ああ、なるほど。なんか考えがあるんですかね。
これはね、忙しい人にバトンを回すのも気が引けますし、
なるほど、はいはい、
うざい面倒くさいと怪訝がられてしまうのが関の山。
ああ、なるほど。
だからやりたい人はバトンを受け取ってくださいというふうに私は対処しています。うん、あ、これ僕も賛成ですね。高重さんのこのやり方は、
うん、そうですね。
まあ、もちろんその、ね、何かこう喜んでやってくれるっていう確証があったら、だから僕、うん、北谷美穂さんからね、この、いわゆる僕はツイッターの方やったんですけど、チェーン、こういう、まあいい意味でのチェーンメールをいただいて、で、僕もその、まあ JOBBB とか YouTube チャンネルの紹介とかさせていただきましたけど、
はい、
結局、僕も次にこう繋げる方、まあとある方に頼んだら、うん、その方Facebook しかやってなくて、ツイッターやってなかったんですよね。まあ、だからまあその方に、まあ、このためにツイッター作ってもらうも悪いから、まあ、今回は指名するのやめますって言って、
なるほど、
まあ、結局高重さんと同じように次の方を指名せずに、うん、まあ、やりたい人は勝手にやってくださいっていうスタンスで動画ツイッターに出したんですよね。
なるほど。
で、結局それも、まあ、全然何も聞いてないのにね。だから北谷さんも一応僕に聞いてくれたんですよ。北谷さんがツイッターで動画出す前にテペ君もしよかったらこれやってくれるって言って、うん、あ、じゃあ僕やりますわ、まあ、自分の宣伝にもなるんでっていうので、まあ、お互いが了承して北谷さんは初めてツイッターに動画を出したんで、だからやっぱりそういうなんていうかちゃんとした連絡を取るべきですよ。まあツイッターとかフェイスブックで結構手軽にできるから、そういう連絡も取らずにみんなやってるんですけど、ただやっぱり人によってはね、言われたらやらなあかんっていう使命感持つ人もいるし、
だ
から極力ね、線型というか、その次の人に連絡取ってやってくれるっていう確証があったら名指しした方がいいと思うんですよね。
なるほどね。
うん、やっぱりそう、まあ、そう、
付き合いやね、それがね。
そうですね。だから高重さんのおっしゃってること僕よう分かるんですよ。だから高重さんはそのあたり分かる人やから、多分そういうことを言うてはるんですけど、はい、まあ、そういうようなことも高重さんにされてるということですよね。
分かりました。
はい、ところでと書いてますね。
はいはい、また話ちょっと飛び出した。飛びちゃん、変わりました、
はい。こういったリレーは、Facebook のリレーですね、
うん、
一体誰が最初に始めるのか不思議でなりません。
ああ、誰でも思いますよね、それね。
そうですね、まあ、渋滞の始まりもわからんし、
なるほど、
ね、こういうチェーンメールってね、悪いチェーンメールもあるじゃないですか、なんか偽情報がこう回ってくるみたいな、あれも誰がやってるかわからないですし。
はいはい
はい。はい、確かにおっしゃる通り、はい、うん、これから夏に向かってまいります。コロナ騒ぎももうすぐ峠を越しそうでしょうか、
はいはい、
皆さんもどうかご自愛ください。
はい、
はい、という高重さんからのメールでございました。
はい、
高重さん、ありがとうございます。また皆さん高重克彦さん応援してあげてください、
ね、え、
あとまた、お父さんお母さんにもよろしくお伝えください。
はい、僕の風呂がだんだん迫ってまいりました。
じゃあちょっと急ぎ目にやりましょう。あ、文雄君どうしましょう。タブさんはどうしましょうか。
タブさんね、やってみようか今ちょっと、
はい、ちょっと今やってみてください。
もう切れるかも分かりません。ちょっと切れたらごめんね。
はいはい、
これどうしたらいいんかね、これやっぱりこれメール、お相手の声の音量調整、声の方になってしまうね。ダメやな、できへんな。
あ、そうか、あ、難しいから
。ね、はい、内容的には、はい、こちらのことを考えてるでしょう。まあ、元気でやってくれっていう内容だったんですよ。その辺のところで、まあ、ちょっと先ほど読んだんですけど、詳しい文面覚えてませんので、タブさんには許していただきたいなと思います。
わかりました。一応ね、僕とタブさんは連絡取ってて、
うん、
YouTube の鉄の細道チャンネルの、まあ、動画のね、内容確認とか、はい、いろいろそういう、まあ、ことを、LINE でこうやり合ってて、
はい。
で、まあ、YouTube の鉄道、 鉄の細身チャンネル、今日5月14日木曜日の、まあ、うん、この放送皆さんがもう聞いてはる頃にはもう、新しい動画出してますんで、はい、またよかったら YouTube の鉄の細身チャンネル、今日の夜の7時にね、新しい動画更新したんで、ぜひ見てほしいなと思います。タブさんが、まあ、監修してくれて、で、私テッペが編集してるって、はい、そういう動画なんで、
はい。
ちょっと前に撮った動画です。2年ぐらい前の動画なんですけど、またそれを リメイクして、ちょっと新しい感じにしてますんで、うん、ぜひ見てください。
はい。
はい。
タブさんごめんなさい。
はい。あとですね、大阪歴史博物館企画広報課の柴田さんから2つの、
はい、
展覧会の開催中止のお知らせいただいてますね。ちょっとこれ簡単に紹介させていただきます。
はい。
まず一つはですね、7月18日から開催予定していた特別展。
はい。
妖怪の展覧会みたいなんですけど。
おー、みたいですね。
はい。妖怪と書いて、あやかしと読むみたいです。あやかし、怪異をめぐる世界展を中止しますと。
はい。
ということで、まずこれ一つお知らせで、もう一つね、同じく柴田さんからいただいております、同じく大阪歴史博物館の、
はい。
特集展示の開催中止でございます、はい、こちらはですね、はい、まず5月13日から開催予定していた特集展示発掘されたなにわの宮、
あ、はい、
はい、なにわ教かな、ちょっとこれ読み方わかんないですけど、はい、それがまず中止、はいはい、そして次は並びに7月22日水曜日から開催予定していたこちらも特集展示の坪井八幡宮の写法、これ両方とも中止ということで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に鑑みということでございますね、はい、皆さんもしこの3つの、ね、特集展示と、特別展見に行きたいなと思っている方はちょっと注意していただきたいなと思います。
はい、
はい、あとはですね、こちらはフェスティバルプラザ、大阪中之島のフェスティバルプラザからいただきました。中之島エールご飯開催のお知らせという、これはまあ開催も嬉しいお知らせですけど、テイクアウト商品を 1.5 購入ごとに次回ご利用いただける100円割引クーポンを申請中ということで、このイベントがですね、イベントというか催し物が4月の27日月曜日からもうすでにスタートしてるみたいで、5月の31日の日曜日までということでございます。はい。なんでまた皆さんよかったらフェスティバル、フェスティバルシティか中之島の行かれる方でね、まあ、何か買われる方いたら、こういうその、テイクアウト一品につき100円割引の催し物もやってるということなんで、よかったら利用してみてください。また利用される方は事前にちょっとホームページとか確認してほしいなと思います。
あ、それ大事ですね。
そうですね、はい、あとはですね、これちょっと面白かったのがちょっと短めに話しますけど、僕使ってるパソコンがヒューデットパッカードっていう HP っていう会社のやつなんですけど、うんうん、その日本 HP からですね、ちょっと面白いメールが来まして、はい、平田さんという方から来てるんですけど、
うんうん、
個人用パソコン特別購入プログラムということで、まあ、ちょっと割引しますぜっていうメールなんですけど、なんかこのメールでちょっと面白かったのがね、テレワークについて、テレワーク用の、
はい、
まあ、在宅勤務にぴったりなパソコンプリンター特集っていうのを、まあ、HP の製品でね、それでリンク貼ってくれてて、ここでちょっと面白かったんが、まあ、もちろん商品も面白いんですけど、今一度テレワークとは何かっていうことをね、ちゃんと書いてくれてて、さすが HP やなと思って、ちょっとそれを紹介させていただきます。
そういうような会社ですからね、お得意の部門ですよね。
そうですね、まずテレっていうのは離れた場所っていう意味で、あとはワークっていうのは働くという、
うん、
そのテレとワークの2つの言葉を組み合わせた造語という、テレワークっていうのは。
わかりました。
はい。で、テレワークとはと書いております。ICT を活用。
うん、
これ ICT というのは情報通話技術っていうらしいんですけど、うん、ICT を活用、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことですと。うん、
なるほど。
インターネットなどの ICT を利用することで、会社などの特定の場所にとらわれない自由な働き方が可能になります。
ん？
テレワークというと、在宅勤務をイメージされる方も多いと思いますが、実際は外で仕事をするモバイルワーカーやサテライトオフィスなどでの働き方も含まれますと。
なるほど。
まあ、いうことで、ちょっと今一度、まあ、テレワークとは何かっていうことをですね、まあ、HP さんのホームページでちょっと僕は再確認させていただいたということなんで、まあ、 ね、もう僕も HP 大好きなんですけど、今もあの HP のパソコンであのホームページの更新とか YouTube の編集とかやってますけど、なかなか信用できる会社なんで、うん、皆さんよかったらまた HP ちょっと応援してあげてください。
なるほど。
はい、まあ、というわけで、まあ、あんまり僕らの、ね、放送とは関係ないような分野なんですけど、あのパソコンの会社からいただきましたメールを、
うん、松井さんが手紙なかったですかね。
松井さんの手紙もありましたね。ちょっと待ってください ね、
松井さんどうもありがとうございます。
はいはいはいはい、
はい、
あれどこやろ、ちょっと待ってくださいね、
うん、
あ、ここに入ってるかな。あ、ここですね。はいはいはいはい、お手紙のね、あの新聞の切り抜きと、
ああいつもね、ありがとうございます、
文書でいただきました。あとはお手紙なんですけど、うん、おはようございます、松井正樹です。
はい、
妹がトリプル2に行ってきます。
ああ
ちょっとなんかわかんないです。家から行って、
あすみません、ありがとうございます。さっきお風呂に入った方が終わったよと言うてくれはりまして、
はいはい、
ぼちぼちまたお風呂に出発の予定です。
わかりました。じゃあ松井くんさんのお便りで終わりますね。
はい、
家から行って滋賀の彦根市まで行ってトリプル通店に、お得らしいです。トリプル通店なんかあの家電量販店かなんかですかね。
わかりません、松井さんね、あの、はい、ちょっと違う感じがあってわからへんですかね。
鉄平君も行ったらいいですよ。
ああそうですか。
はい、軽自動車で高速道で彦根市まで行って帰りましたということですね。はい、まあ、滋賀県まで行かれたと、はい、テレビは、はいはいはい、再放送ばっかりですよ。特に NHK ですは漆黒の、はいはい、村正って知ってますか。村正は徳川家康の刀の名前です。代々の村正で使ってますという、なんか NHK でそういうあれかな、再放送されてるってことなのかな。
それまず見てないんでね、はい、どうもよくわからない。
あとね、新聞の切り抜きはね、なんか百何歳の方がずっと食べてはるあのお料理の紹介、作り方の紹介で、はい、料理研究家の堀江ひろ子さんという方のどうもお父さんが今104歳まで生きられてるらしい、まあ、生きられてるというか、あの104歳でご存命なんですけど、その方がずっと食べてはる長寿豆というね、
ああ長寿食の話、
はい、金時豆と砂糖と塩で作れる、まあ、保存食のご紹介してるんで、まあ、これあのよっちゃんがちょっと見せて言ってましたんで、はい、後でよっちゃんに見せておきます。
お願いします。
はい、ということで松井さんからのお便りありがとうございました。
はい、